あなたの10分をちょっと拝借。こんにちは、 BHU の岡見文勝です。昨日は2015年5月19日火曜日、六曜は大安でした。もう5月20日の朝7時を過ぎてしまいましたけれどもね、まあこの放送をずっと聞かれている方だったらお察しの通り、朝まで翻訳をやってたということでね、やっとまた1本終わったんですけれどもね、先ほど朝ごはんを食べに出かけたんですが、天気ですけれどもね、東京ちょっと風が涼しいかなっていうぐらいで、まあ気温としてはね、これぐらいが一番過ごしやすいかなって感じもするんですけど、半袖だとね、日陰に入るとちょっと寒いっていう、そんな感じですけれどもね、まあでも日中また暑くなるんでしょうね、これね、まあ日向の下とかいるとね、まあこの前日曜日にね、エアレース行ってきて、あれはまあ36度っていう異様な暑さで、さらに紫外線もすごかったですけれどもね、その日焼けが昨日まで痛かったんですけれども、今日やっと落ち着いてきた感じがしましたねもうね、あんまり焼かないもんですから。で、去年も外でバイトをしてた時もあれですよ、本当肌が露出してるところ、特にだから腕とか顔とかそういったところには毎日、毎日というかそのね、外回りのバイトをしてる時は毎回その日焼け止めですか、 SPF50 ぐらいかなんかの塗ってたもんですからね、結構炎天下の中で歩いた割にはそれほど日に焼けなかったんですけれども、おとといか、もうだから日曜日のそのエアレース行った時はね、ちょっと迂闊でしたね、上半身はなんとか無事だったんですけれども、その足がね丸焼けだったっていう感じでね、まあまあ落ち着いたからいいんですけれどもね、こんな感じで今年はどれだけ焼けるのかな。まあ、またこうやってずっと家の中で引きこもりっきりだとね、全然焼けなかったりしますからね、それでまたねたまに外出てったりすると、それこそドラキュラじゃないですけれどもね、なんかもううぎゃーって感じになりますけれどもね。で、先ほどまあもともと目指していたのがですね、24時間営業になるなるって言ってて、なかなかならなかったラーメン屋さんが、果たして今日こそは24時間やってるかなと思ったら、やっぱりやってなかったんですけどね。なんかね、その前ね、牛丼屋さんだったところがカツ丼屋になってラーメン屋になったというお話をしましたけれども、なかなか24時間営業にならないんですよ。その他のチェーン店のところでは24時間営業やってるところもあるんですけれども、そのうちの近所だけはなぜか24時間営業にならないと。で、聞いてみたんですね。で、まずね、他にも聞くとこあったんですよ。メニューがまず全部揃ってないんですねこれがね、スタミナ丼みたいなものがあるんですけれども、そのスタ丼の類がまず一切ダメで、でラーメンも全部じゃないんですよ。で、ようやくだから、なんだあれは、油そばか、油そばがメニューに加わって、もともとの、ね、メニューにはあるんですけど、で油そば食べたら、あ、油そば結構ここの油そばいいかもみたいな感じでね、ちょっとしばらくはあそこの道に行ったら普通のラーメンよりも油そば頼んじゃいそうな勢いでしたけれどもね。で、聞いてみたんですよ、まずね、そのまだメニューね、これだけしかないのと、何があったのと言ったら、なんか調理器具がどうのこうのとかいうね話をされてて、まあ器具なのかというところじゃしょうがねえなと思ったんですが、ある時また、もう今すでに 2,3 回ぐらい行ってるんですけれども、行った時に24時間になりませんよねって話をしたら、もうその方すごい正直な方で、従業員が足らなくてって言ってましたね人がいないみたいですよ。人がいないのに開けちゃったんだみたいなね、そういうところで、まあいろんな大人の事情もあるんでしょうけれどもね、人がいないから夜中開けられないっていうね。で、裏を返せばあれですよ、私そこの夜中やりましょうかって言ったら、もう普通にアルバイトできちゃうわけですよほとんどお店独占できちゃうっていうね、夜中はじゃあ全部おかみさんお任せしましたみたいなね、そういうことにもなりかねないっていう状況みたいですけれどもね、これがね、そんなことあるんだと思って、もうそんな人が足りなくて、なんかそういうね、夜は空いてないっていう、まあまあそう考えてみたら、その24時間営業やってるコンビニとかすごいですよね、ファミレスとかね、本当皆さんすごいなと思うんですけれども、ね、でもやっぱり個人的にはアルバイト、夜勤のバイトの方が性に合ってるなっていう気はしますけれどもね、去年は日中のバイトやってて、かなり体を酷使した感はありましたけれどもね、酷使した割にはそれほど痩せなかったっていうなんか違う筋肉なんだなみたいなね、これ別にこんな過酷なことやってても、過酷だから痩せるってわけじゃないんだっていうのをね、すごい去年学びましたけれどもね。ね、まあそういうこともいろいろありますけれども、でね、またそのラーメン屋さん、いろいろ面白い話があるんですけれども、 新しいバイトの人が入ったんですね。で1人女の子が2人、私が行った時は女の子が2人いたんですけれども、1人がいかにもなんかすごい頭の良さそうな中国あたりから来られた留学生の女子なんですよ。おそらくもうなんか日本には留学できたんだろうなっていうぐらいもうすごいテキパキしてて、でよくその中華料理屋、うちの近所の中華料理屋さんにあまりいないタイプのすごいテキパキとした、それこそ何でしょう、日本人、そこら辺の日本人よりも偉いなんか周りの空気を読みつつ、そのね状況を把握しつつで、そのちゃんとこれがね注文取れてるのか取れてないのかとか、そういったところの確認までしつつというね、非常に何ていうんですか、気の配れる方なんですが、一方もう一人の女の子が、これは絶対なんかそのバイトの面接してたやつが顔で取ったなっていうタイプの子で、何ていうんですか、まあだからといってこの前の幕張でね、幕張の素地棒で見かけたような、なんか昭和のアイドルみたいな方ではなかったんですけれども、なんて言えばいいのかな、それこそあれですよ、なんか 今時 の, その AKB かなんかに出ている子をえらい素朴にしたみたいなねなんか なんでしょう、AKB に出られたらいいなぐらいのね、夢はちょこっと持ってるかなっていう感じの、なんかそんな雰囲気の子ですよまあだからそれほど何でしょう、驚くほどね、なんか長蛇の列ができる、隣町から来るほどのね、なんかすごい国が傾きそうな女の子ではないんですけれども、まあまあ可愛らしいと、店によっちゃ看板娘になるだろうなと、すごい元気なんですけれども、なんかねどっか抜けてるらしいんですよ。だからそこでね、先ほどの気の利く女性のね、中国人女性の方がね、もう片っ端からフォローに回るっていうね、なんかすごいシュールな絵で、でまたよりによってね、あそこの店ってカツ丼屋の時もそうだったんですけれども、なんかねこれオープンした時にその店員に対してのテストかっていうようなぐらい、なんか癖のあるお客さんが来るんですよ。で私がたまたまいた時もすごいおばあさんの方で、それね前カツ丼屋の時もいたんですけど、なんかね注文が細かいんですよ。メニューに書いてないのになんでそこまで頼むかっていうぐらいの、例えばだからラーメンだったら麺固めだとかねいうぐらいだったらともかく、それにさらにねもうプラスアルファいくつか注文をつけるんですよ。そういう方が来てね、でそこでそのなんかアイドルみたいな看板娘になるような女の子は特に動じることもなく、ごめんなさいって言ってて、で周りの中国人の人とか店長とかが謝りに行くっていうねなかなかね、あこれどうなってくんだろう、このバイトの人たちの中で何かいろんな人間関係が出来上がるんだろうかっていうところがね、ちょっと楽しみになってきましたけどもね。はい、ということで、もう途中から始まってますけれどもね、何でしょう、いきなりじゃねえな、勝手に映画談義のコーナーですね。はい、勝手に映画談義のコーナーですけれども、今回ですね紹介するのが、これが何でしたっけ、放題がイコライザーですね。もともとこれはテレビドラマシリーズで、海外で1984年から89年に、アメリカで、イコライザーっていう、現代はイコライザーなんですが、日本に渡ってた時はザ・シークレット・ハンターっていう放題がついたらしいですけどね、それの劇場版ということで、現代同様放題もイコライザーになってるんですが、これデンゼル・ワシントンが主演なんですね。あとはクロエ・グレース・モレツが出てたりとか、そういう話題性に富んだ演技派の俳優さんが出てるんですけど、まあまあ痛快ですよ。とても痛快なね、まあ完全懲悪者って言ったらいいんですかね、デンゼル・ワシントンがもともと CIA のエージェントだったというところ、すごい無敵のエージェントみたいなね、なんかそういう人だったっていうところ でそれがなんかもう姿を消していて普通の市井の生活を送っていたんだけれども、いろいろ見るに見かねてもうパワーを発揮するっていう。でこの原作っていうか元のそのドラマと大きく違うのが、なんかね脅迫神経症みたいな、そういうようなキャラクター付けをしていてですね、デンゼル・ワシントンがとてもそういった見地から見るとですね、非常にまた新しいドラマっていう感じで面白かったですね。ただひたすらなんていうんですか、人をバタバタ倒していくだけではないという、なんかその倒していく背景にいろいろ一ひねりも二ひねりもあったみたいなね、そういう感じのがね面白かったですね。だからその何ですか、単なる正義のために戦ってるわけではないっていうところがね、これがまあそこまでメッセージが出てないんでね、分かりづらいかもしれないですけど、非常に面白かったですね。はい、別にもううねる映画の感想ではないですけど、とてもうねりましたねこれはねはい、ということで5分間じゃないや10分間の貴重な時間ありがとうございました。それじゃあまた。